イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びに下辺たちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別の下辺たちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商家に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出してその人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。
おはようございます。
10月の半ばになってまいりまして、かなり秋の深まりを覚えておりますが、お祈りをしながら感謝の御言葉を待ち望んでいきたいと思います。天にいますすべての生きとし生けるもの、すべてのものの作り主である主イエスキリストの父なる神様、今朝もあなたに生かされていることをありがとうございます。またあなたは私を恵もうとして待っておられて、この礼拝の場へと主との親しい交わりの場へと招いてくださったことを、そしてやがて主は御子イエス様との婚宴の披露宴に私を招こうとしていることを、天国へと招こうとしていることをありがとうございます。主よ、外国に旅行するときにはパスポートが必要になります。私たちが今日改めてパスポートをしっかりと持っているかどうか、そしてそのことを通して神様、より親しくあなたに近づいていくことができますように、またより信頼を持って、それぞれの走るべき工程は違いますが、それぞれの人生においてあなたと共に一歩一歩前に向かって歩んでいくことができますように導いてください。この希望や夢のない時代において、神様がどうか幻を、夢を見させてくださり、青年は幻を見、老人は夢を見ると聖書が語っているように、どんなに年を重ねたとしても希望のバトンを次の世代に渡していくことができる、そんな私たちとしてくださることをお願いいたします。今日も小さな下辺が立てられておりますが、このものを清めてあなたがお持ちくださいますように、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆様は、パスポートを持っていらっしゃるでしょうか。これは期限が切れてしまったので使えなくなったパスポートなんですけども、 いわゆる旅券、通行許可証ともいうものですが、パスポート、特に、外国に行くために国際線のターミナルに入る、その時に必要となることでしょう。今日のお話はですね、神からの招待ということなんですけども、それは言葉を変えると神様が天国に私たちを招こうとされている、そしてパスポートをちゃんと用意して、そして私たちに授けてくださる、一緒に天国に旅行に行きましょう、そのように旅へと誘っていてくださる、招いていてくださる神様のことを見ていきたいと思っております。マタイ福音書を順番に読み進めています。マタイは28章までありますから、まだまだ少し長いんですけども、しかし22章までやってまいりました。一節もう一度ご覧ください。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。三つ目の例えを味わっていきたいと思います。天の御国はこのような、王様に例えることができますと言われております。天国という場所は王子のために結婚の披露宴を設けた王様に例えることができます。例えが、語られていくのですが、何が例えられていくのか、天国という場所がどんな、王様に似ているのかということです。いつものように起承転結で順番に見ていきたいと思いますが、まずイエスはもう一度例えを持って彼に話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王様に例えることができます。3節、王様は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを遣わしたが、彼らは来たがらなかった。あります。事の起こりは、王様がなる神様が招待をなされる、結婚の披露宴に人々を招こうとする、しかしそこでは限られた人たちしか招かれないということがありました。結婚式を一生に何回もする人もいますけれども、なるべく1回で済むことができたらと思いますよね。私たちも1回だけ結婚式をしましたけれども、この披露宴ですね、結婚式あるいはそのささやかなお茶会を後でやりますとかということで、誰を招くか、これはすごく悩ます2人の間での最初のこの喧嘩の種になりやすいことだと思います。会場のこの定員がどれぐらいあるのか、あるいは駐車場の問題だとか交通の便だとか、家族、親族、友人、職場の方々、どこまでの人を招くのか、誰でもいいから来てくださいということにはなかなかいかないと思います。聖書のこの旧約聖書、新約聖書の話もそうですね。まず神様は限定した人たちを招こうとされました。リミテッド、限定されたという言葉がありますが、それは限られた人に、誰でもいいよということではなくて、限られた人に招待状が渡されて招かれていくということが最初のことの起こりでした。招待しておいたお客を呼びにと、記されています。このことの起こりは、限られた人たちに、限定された人たちに、ぜひ、結婚の披露宴に来てくださいということで招きが、来たということです。そのためにしもべたちが遣わされました。そして招きがあったのです。神様からの招待がありました。しかし彼らは来たがらなかったとあります。それでもう一度次のように、しもべたちに言いつけて別のしもべたちを遣わします。お客に招いておいた人たちにこういうふうに言ってください。さあ食事の用意ができましたよ。お牛も太った家畜もほぐって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。本当に丁寧な礼儀を尽くした招きがなされていきます。起承転結の章の部分に入っていきたいと思いますが、そのような最高のおもてなしに対して、また招待に対して、最初の限定された招かれた人たちはどのように応答していったのでしょうか。五節のところから見ていきましょう。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出ていき、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまったと聖書は語ります。 大なる神様からの招き招待に対するふさわしくない3つの応答がここに記されています。1つ目は無関心です。我関せず、気にもかけずという態度です。ぜひ来てください、もう何もかも整って最高のおもてなしをするためにあなたが招かれています、ぜひ来てください。何それ、知らないわ、そんなの行きたくないわ。これが第一の無関心というふさわしくない応答であります。気にもかけない、知らない、そんなの関係ない、私もっとやりたいことがある、もっと好きなことがあるの、そんなこと招かれてもいかないわ、ということで気にもかけない。これが一つ目のふさわしくない応答です。もう一つは自己中心です。無関心とともに自分のことしか考えないという自己中心もこのふさわしくないレスポンス応答の一つでしょう。あるものは畑に、別のものは商売に出ていく、いや今日の仕事がお仕事がありますから、そんなことするしてる暇がありません、もう私しなきゃいけないことがいっぱいあるんですから、もうお仕事山のように、デスクに溜まってますから、そんな招待に招かれても忙しくていけませんということで、自分のことにこの自分のことだけを考えてそれを最優先して、どんなお招きがあってもキャンセル、行かない、ご欠席ということでですね、この自分のスケジュールを優先していく、とにかく自分の、このことを中心にして自分を一番にして、それに、合わせて優先順位を使ってですね、何のために時間を使うのか、何のためにお金を使うのか、何のために人生を使うのか、一番の優先順位は私、私のスケジュール、私の計画、私のしなきゃいけないこと、そのような形で無関心ではないんですけども、この自分のことを優先することのゆえに、ふさわしくない応答をする人たちがいます。畑に商売に出ていって、そして自分の、ことの中に没頭していく。三つ目の、ふさわしくない応答があります。それは明らかな反逆です。他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。昔ダビデという王様はですね、部下たちを捕わしたりしたらですね、確かひげを剃られたりとかですね、なんかいろんないたずらをされてですね、恥ずかしい目に遭わされて、というこの捕わされた者たちがいたということがありますね。またはそれだけでなくて、恥をかかせるだけでなくて殺してしまう。この前の武道園殺人事件のように、せっかく使わされた最高のおもてなしをするために招待に招こうとして使わされてきた人たちを殺してしまう、そのような明らかな反逆という形でのふさわしくないレスポンスがありました。無関心、自己中心、反逆、そのような形で私たちは神様からのせっかくの招待を、その招待状を踏みにじってしまうということがあります。その時神様はお怒りになります。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。そのような、悲しい結末になっていきますが、その後この話は続きます。起承転結の天の部分を見ていきたいと思います。その時8節からですね。その時王はしもべたちにこう言います。宴会の用意はもうできています、準備万端、そして招待をしておいた最初のお招きしたいと思っていた限定的に招待した人たちはそれにふさわしくありませんでした。ですから今から皆さん大通りに出て行ってください、メインストリートに出て行って、人の人々がたくさんいる場所に出て行って、そして出会った人たちをみんなもう宴会に招きなさい。ここにおいては限定されません。もう限定会場です。全部誰でもいいから、もう良い人も悪い人もどんな人でもいいからもう招いてください。そして皆さんに招待状を配って、そして皆さんにそのパスポートを配って、そして誰でもいいからもう一人でも多くの人を招いてほしいということで、神様はもう限定を解除して全ての人を招待したいと願われていきます。旧約聖書の時代は、かなり限定されたイスラエル民族、あるいはユダヤ人 を中心とした招きがあります。ユダヤ人以外は蚊帳の外のようなところも少しありますね。しかし新約聖書の時代はまさにこのようなことが起こっていくのです。最初に選ばれていたはずのイスラエルの人たちはふさわしくないレスポンスをしていきます。無関心になり、自己中心になり、そして他の神々を慕って偶像礼拝を行い、ことごとく神様の妬みを買っていきます。反逆していくのです。あからさめに神殿の中にいろんな偶像を安置してですね、日本で言うならば神棚があったり仏壇があったりみたいな世界に神殿の中がなってしまって、それで他の神々にもっとご利益がありそうな自分の願いを叶えてくださる神様にひたすらお願いしていくイスラエルの人たちがいます。そんな中でバビロン捕囚ということが起こりまして、あのイスラエルの神様にこれ以上ないほど祝福されて選ばれていたはずの人たちは捨てられていってしまったのです。世界中に散り散りになって離散されて強制連行されて、そして多くの人たちが死んでいきました。その前にもアラノの40年ということがありましたけれども、とにかく神様に無関心で自己中心で言うことを聞かない反逆するというイスラエルの民は本当にうなじの怖い民と言われました。頑固です。悔い改めることをしません。ごめんなさいは言いません。やってもらって当たり前です。文句ばっかり言います。そしてエジプトからせっかく奴隷から解放されて自由の身になった者たちも後ろを振り返ってブツブツブツブツ文句を言いました。エジプトにいた方がもっとマシだった、こんなところに連れ出して俺たちを殺すつもりなのか、おいしい食事もない、毎日毎日同じようなものばっかり食べさせられて水もないし、こんな旅をどれだけ続けなきゃいけないんだということで彼らは文句ばっかり言いました。そんな中ね、ふさわしくない応答をしていったイスラエルの民を、もう、二の次にして新約聖書の時代、もはや限定しない、全世界のすべての民族を招きます、招待します。どの民族の方々であってもぜひ来てくださいと神様は世界的な招きをされています。イスラエル民族でなくてもユダヤ人でなくても大丈夫、聖書を知らなくても大丈夫、一度も教会に行ったことがない人も大丈夫。クリスマスは教会でするんですかっていう人も大丈夫。どんな人でも招かれています。私なんか教会に、いやいやそんなことありません、清くなくても美しくなくても正しくなくても招かれています。私は罪人を招いて救うために来たとイエス様はおっしゃいましたけれども、そのような形でまさに罪人でさえも招かれている、そのようなことが起こりました。しもべたちは通りに出て行って良い人でも悪い人でも出会った人をみんな集めてきます。その結果、宴会場は、披露宴の会場はお客さんで、食卓に着いた人たちでもう牛詰めになりました。いっぱいです。神様は一人でも多くの人を天国に、祝福の中に招きたいと願っていらっしゃる方ですから、結果的にそのような形でですね、たくさんの人たちがそこに集められてくる、それは神様が背中を押してくださったということだと思います。無関心にならないで行ってみようかな、自分の計画や自分のやりたいことをさておいて二の次にして、そちらを招かれたことに応えてそこに行くことを優先していくというその気持ち、やだそんなのはやりたくない、神様なんかやだって言ってた人がですね、やっぱり神様は必要だ、こんな夢や希望のない時代だからこそ行ってみようという形でそこに反逆しないで反抗しないで行く、そこには聖霊の働きがあります。見えない形で神様が背中を押してくださって、見えない手で引っ張られて、そしてそこに多くの人たちが集うことができます。宴会場は食卓に着いた人たちでいっぱいになりました。そして結論の部分をイエス様は語り始めます。11節からのところです。もう一度聖書の面白い方はそこが一番大切なところですから、結論の部分11節からのところちょっと見てください。ところでということで、結論の部分が語られていきます。 王様が招いた人たち、そのお客さんたちを、ゲストの人たちを見ようとして入ってきました。ところがそこに一人だけ変な人がいたのです。たくさんの数えきれない、誰にも数えきれない星の数ほどの人たちがそこに招かれたんです。しかしたった一人だけ変な人がいました。どんなふうに変だったんでしょうか。婚礼の礼服を着ていない者が一人ポツンとそこにいたのです。星の数ほどの人がそこにいましたけど、たった一人だけ婚礼の礼服を着ていない、そのような人が一人ポツンといたのです。おそらくその人は誰ともお交わりをせずに距離を置いてですね、一人だけポツンといたかもしれません。いや、多分そうだったでしょう。そこで王様は言います。新改訳聖書の今バイブルミニというの本を聖書を買ったんですけども、小さくて便利なんですけども、しかし、やはりですね、あまり移動しないでいいときには、持ち運びがないときにはこのサイズの聖書がやっぱりいいなと思います。欄外の注があるからです。この先ほどの、12節の、王様の呼びかけの言葉のところの一番最初のところに米印があるのを皆さん、見つけることができると思います。聖書のその本文のところにですね、米印があると欄外の中にコメントがあるということです。注意書きがあります。そこに関してぜひ読みながら、そこに何が あるのか、どんなことが、そこのところに、あるのか、そのことに注目をするように米印がつけられています。ですから下もですね、欄外の中を見ますと、その米印中二節のところ、原文にもともとの聖書のオリジナルに友よという呼びかけがありますと書かれています。これは次の新改訳聖書第4版、まあ、来年の秋ですね、9月ぐらいに新しい聖書の訳が出版されるということで、今最終的ないろんな構成がなされ続けていますが、ぜひ載せていただけたらいいなと思いますね。友よという呼びかけがまずあるんだっていうんです。これがあるかないかで、この王様の呼びかけの言葉が全然響きが違ってきます。あなたはどうして礼服を着ないでそこにいるのかという前に、友よという言葉があります。神様はあなたのことを友と呼んでくださる方です。 I am a friend of God という歌がありますけれども、私は神様の友だ、私の名を友と呼んでくださる方がいらっしゃるんだ、イエス様ってなんと素晴らしい方かという賛美がありますけれども、そうなんですよ。ここで一人だけ変な人がいたんです。無礼な形で礼儀をわきまえないで、せっかく与えてくださったその礼服を着ないで、あえて私服を、自分の服を着たままで入ってた人がいたんです、一人だけ。しかしそういう人にも、失礼な人なんですけども、そういう人にも友よとまず呼びかけてくださる、それが神様の答え、呼びかけだと思います。罪人を招く方ですから、罪人にも友よと声をかけてくださるんです。友よ、 My friend、 私の友よ、親愛なる友よ、あなたはどうして礼服を着てらっしゃらないんでしょうか。これは本当に親しい招きだと思います。そしてこれは拒んではいけない最後の招きです。ここで拒んだら、もう友よと言っていただいて、どうしてあなたは礼服を着てらっしゃらないんでしょうかって優しく問いかけられて、それでもだんまりを決めてしまうというところにこの人の問題があります。その後のレスポンスを見てください。彼の応答、なぜ彼が外の暗闇に放り出されることになってしまったのか、その後のこの親しい呼びかけに対するレスポンスがふさわしくなかったからなんですよね。しかし、それほど友と言っていただいて、親しく声をかけていただいたのに、しかし彼は黙っていたと書かれています。非常に意味深なレスポンスだと思います。黙り込んでるんです。何にも言わないんです。不機嫌なんです。これが自分のふさわしくないものに してしまう応答でした。それほどまでに神様は至れり尽くせりで最高のおもてなし、最高のお招きを用意したんです。本当に最高のその招待状をパスポートである礼服と一緒に差し出していたんです。あ、ここでこの礼服に関して王様が用意してくださる礼服に関してぜひ、説明する必要があると思います。一人だけ礼服を、婚礼の礼服を着てない人がいたのです。ですからなぜそれを着てないのですかと言われました。しかしこれは少し、こういう背景があるということで、覚えてください。誰でもいいから来てくださいと限定しない招待の時には、その場合には必ず一人一人に招待する側が入場券とかパスポートを渡すはずです。招くんですから。誰でもいいから来てくださいって言ってですね、それで来た時に、招待されて来たから、招待されたから来たのに門前払いみたいなことになると、それは変な話でしょ。ですからそういう申し訳ない事態が起こらないように、誰でもいいから来てくださいという時には本当に誰でもいいようにちゃんとパスポートを配っておくんですよ。招待と招待状と一緒に、この招待状が、入場整理券になりますから、ぜひこれを持ってお入りください、忘れないでこれを持ってきてくださいね、これがパスポートになりますからということで渡されたのが、入り口で渡されたのが礼服だったんです。皆さんにその礼服は用意されていたんです。ここが問題です。皆さんに用意されたのにあえて着なかった人が一人いたんです。なぜですか、なぜですか。そこに天国に入れるのか入れないかというその瀬戸際の一番大切な聖書が語る福音があります。礼服というのは聖書的に言うならば正しさを表す服です。義の衣とも言うでしょう。その神様から下さる礼服を着ないということは、自分の服で間に合う、十分だ、俺は十分立派な服を着ているんだというその誇りというか自信を持っているということです。自分の義、俺は間違っていない、俺は正しい、俺は大丈夫だ、俺はこのままで何も悪いことをしてない、俺は天国に入るにふさわしい、俺様こそが、一番正しいものだというような、そのこの自信というかですね、自分の義がありますと、それは神様の義なんか他の別の服なんか必要ありませんということになると思います。何を隠そう、私も、教会に来る前は自分の福音に自信を持とうとしていました。一生懸命自信を持とうとしていました。私は正しい人間だ、私は立派に真面目に誠実にちゃんと生きている、誰からも文句言われる筋合いがない、私は愛されるべき人間だ、私は受け入れられるべき人間だということで、一生懸命自分で頑張って立派な服を着ようと努力して努力して涙ぐましい努力をしていました。神様なんかいらない、神様が与えてくださる救いなんか必要ない、私は自分で自分を救うことができるのだというような状態でした。しかし聖書という本を言いますと、自分の正しさというのはいかに汚れていい加減なものかということを知ることになりました。今カーテンがありますが、カーテンを開けるとですね、この光が、強い光が差し込んでくるかと思います。ですから眩しいから閉めてみましょう。でも強烈な強い光が入ってきますと、今見えないこの中で舞っている埃とかがキラキラと輝きながら見え始めます。聖書を読むというのはそういうことが起こるんです。聖書さえ読まなければ自分の心はそんなに汚れてないと思うんです。まだ闇はそんなに深くない、あの人より比べたらマシだと思っちゃうぐらいのレベルなんです。ところが聖書の本を聖書を開いてですね、読み始めると強烈な光がカーテンを開いて入るようなものですから、心の中の闇の部分が照らされてくるんです。闇にまみれて見えなかったそのたくさんのダスト、ホコリ、もう塵、ホコリ、ゴミ、うわーっとですね、あれ、私の心ってこんなに汚れてたの、こんなに愛がなかったの、こんなに自分勝手なの、こんなに自己中心なの
っていうその現実の本当の自分と向き合うようになるんです。聖書というのは本当に不思議なものです。鏡を鏡じゃありませんが、これを読むとあなたの本当の姿が語られてくるんです。お前さんはとても正しいと思い込んでいるかもしれないけども、実はこんないい加減な人間じゃないのか、こんなという形でですね、私は本当に恐れを抱きます。私の真実な姿を隠さずに突きつけてくる本がこの聖書なんです。お前はカッコスばっかりつけてるけれども、外側だけよく見せてるけれども、実際はこういうものでしかないんじゃないのか、どこまでも自分勝手で自分さえ良ければいいと思っていて、自分が一番正しいと考えて皆さんの裁き見下し、そして自分のために惜しみなくお金を使い、自分のために惜しみなく時間を使い、自分のためだけに生きていませんか、あの人のせいだこの人のせいだと言って、神様のせいだと言って自分のことを棚に上げていませんか。イスラエルの人たちはなんてひどい人たちだったんだろう、なんて恩知らずなとんでもない人たちだったんだろうと言って腹を立てているよ、それはあなたじゃないんですかと聖書は問いかけてきます。誰かを批判するための本ではなくて、まず私自身に語られている言葉です。皆さんに語られている言葉です。あなたは自分は立派だと思っているかもしれない、でも本当にそうですか。この聖書という本当の鏡に照らし合わせて、本当の光に、神様の光に照らされて、それでもなおあなたは清い、美しい、正しいと言えますか。誰も言えません。ですから聖書は義人はいない、一人もいないと語ります。神様の前に正しいなんていう人は一人もいないんです。誰もいません。人間的に見たらすごく立派な人はいます。クリスチャンよりも私よりも立派そうな人はいっぱいいます。でも私は本当に聖書を見るとですね、間違いなく名前負けしてるんです。私の名前は真理って言うんですけども、どう考えても真理じゃないんです。嘘800なんです。もう本当に一生懸命ですね、良い自分を演じているようなところがあります。しかし神様の前には本当に頭を隠して知り隠さず、神様全部知られています。しかし安心してください。神様という方は私たちのことをもうすでに完全にご存知です。今髪の毛の数が何万何千何百何十何本あるっていうのもご存知です。髪の毛くしとかしたらあと5本ぐらい抜けましたとかって、そういうのも全部ご存知です。神様はお医者さんが調べ尽くすことができないさまざまな体のすべてのことをもうすでにご存知です。心の中の誰にも言いたくもないような内に秘めた心のひだの部分も神様は全部ご存知です。自分で自分が嫌になるほどの醜さや弱さや自分勝手さも百も承知です。完全に知られています。しかしそれでもなおそのような私たちを招待されるのです。創世記の3章をちょっと今日ぜひですね開いていきたいと思います。すべての過ちの始まり、すべての罪の始まりがこの創世記の3章というところにありますが、聖書の語る罪というのは警察の親会になることではありません。もちろんそれも罪の中に一部になるかもしれません。一度も警察に捕まってない、留置所に刑務所にいられたこともない、でも立派な罪人だという人がいっぱいいます。その人はどの点で神様の前に正しくないと言われる人なのでしょうか。それは神様を神様とすることをやめて自分が神様のようになろうとしているということにおいてです。最初の人アダムといえば、もう全ての人間はですね、食べてはいけないと言われている園の中央、エデンの園の中央にある善悪の知識の木というものの 食べちゃいけないと言われていたのです。しかし堕落した天使悪魔に誘惑された人間はそれを取って食べてしまうことになります。いわゆる禁断の木の実という話ですね。悪魔が誘惑した言葉は嘘800でした。私たちが偽りの多い嘘の多い人生を生きているとすれば、それは非常に悪魔の、しもべになっているような状態です。悪魔は 100% 真っ赤な嘘をつきます。あなた方は決して死なないから食べろと言ったんです。神様は絶対死ぬから食べるなと言ったんです。しかし真逆のことを堂々とまことしやかに言います。もう本当に平気で嘘をつく人がいっぱいいますけれども、世の中には。それはその父親であるような存在が悪魔であります。あなた方は決して死にません、絶対大丈夫だからこれ食べてと勧められたんです。しかもですね、こんな誘惑ですよ。神様は決して方だから、だからこれ食べるなって意地悪してるんだよ。でもね、これを食べるとあなたが神様のようになれるんだよ。善悪の知識を知ることになって、神様以上に賢くなって、あなたにとって最善を選び取ることができるんだよ。神様に騙されちゃいけないよ。これを取ってあなたが神様のようになるんだ、神様のようになれるんだ、あなたが神になればいいじゃないか。そのように誘惑してきたので、人間はコロッと負けてしまいました。神様と狼様とすることをやめて、自分を神様にする、神様を中心とすることをやめて、自分を中心として生きる、神様を基準とすることをやめて、自分勝手な基準を持って生きる、自分がいいことがいいことになり、自分も悪いことが悪いことになる。その結果、人間たちは、私たちは非常に卑怯な人間になってしまいました。まず神様から身を避けるのですけれども、そんな中でですね、今日の招きと同じような招きの言葉を神様は語ります。創世記の3章の9節の御言葉です。この呼びかけには友よという言葉があってもおかしくないと思います。友よ、あなたはどこにいるのかと神様は優しく語ってくださったんです。罪を犯して、そして神に背を向けて、どこまでも自分勝手に歩み始めた人間に対して、あなたはどこにいるのか。しかし恐れがあって、そして隠れましたと語ります。そして神様が、裸であるのを誰があなたに教えたのか、食べてはいけないと命じておいた木から食べちゃったのかいと言われた時に、ふさわしくない応答をしてしまいます。12節からの言葉です。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので私は食べたのです。私は悪くありません。私は悪くないけれども、この人が悪いんです。いや、神様、あなたが私のそばに置いてくださったんですから、あなたが悪いです。すべての諸悪の根源はあなたです。あなたが悪いんです。私悪くありません。もう完全な責任転嫁です。自分のことは棚にあげて、神様に全部罪をなすりつける。お前が悪いよ神様、こんな私に誰がしたお前だよと言ってしまう。そのようなふさわしくない応答をしていく私たちであるならば、私たちは間違いなく聖書が語る罪人であります。私はこのような愚かさが未だに身についていることを認めざるを得ません。特に家庭の中で妻やいろんな人と向き合うとき、反射的に自分が悪いことをしたときに、失敗したときに、自分をかばおうとしますよね。巧みな最もらしい言葉で自分を正当化して、巧みな最もらしい優しい言葉で誰かに責任をなすりつけます。こんなことになったのは私じゃなくてあなたのせいだよねとかって、優しい言葉なんですけども、なんかどんどん私悪くないけどあなた悪い、お前のせいだお前のせいだと言ってしまっている自分の姿を認めざるを得ません。結婚するまではもっと私は愛のある人だと思っていました。全然違いました。距離があるから美しく見えるのです。距離があるから美しく見えるんです。しかし 身近なところに一緒に生活し始めますと、お互いに相手の嫌なところが嫌というほど見えてきます。そしてこんな風になったのはあなたのせいだと不毛な争いを続けてしまうことが多いのです。それが私たちの現実ではないでしょうか。その結果、私たちはその追放されてしまうんです。このしもべを外に追い出せと言われたと同じようなことが起こってしまうんです。しかし神様という方は本当に憐れみ深い方です。慈悲とか慈愛とかという言葉は神様にぴったりの言葉です。仏教の専門用語じゃありません。慈悲深い方はこの聖書の神なんです。その言葉、3章の21節を見てください。創世記の3章21節、衣の話が出てきます。礼服の話がここに出てくるんです。なぜこの今日創世記の3章の21節ご紹介したいのか、礼服という話が出てきたからです。例え話もそこでつながっています。3章21節、神様はアダムとエヴァを楽園から追放する前に革の衣を作って着せてくださったと書かれています。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。革の衣です。今で言うと革ジャンみたいな話でしょうか。もうとにかく動物の革で作った衣を、服を着せてくださった。あつらえてオーダーメイド。私モンゴルというところに行った時にですね、初めてこの目の前でこの羊とかがほくられてですね、皮が引き剥がされてお肉になっていくみたいなことがあったのを目の当たりにしました。今そういうことが屠殺場とかに行けばですね、見えるかもしれませんけれども、めったに動物が殺されて血が流されていくシーンなんて見ないでしょう。でも皮の衣を作るためには動物の血が流されて命が断たれていくんですよ。スーパーマーケットで売っている切り身を見ただけでは命の尊さがわからないでしょう。もう血もほとんどなくなってますからね。でも生々しい鮮血がもうほとばしに出てきて、そしてそこに生温かい、まだ体温がある皮が引き剥がされていく。温かいうちに引き剥がさないと剥がれなくなっちゃうんですよね。ですからまだ温かい、ほぐってすぐにこう皮が剥がされ始めます。もう本当に血みどろの世界です。皮を剥がしていく作業、解体作業、もうドロドロと血が流れます。そうなんですよ。皮の衣を作るために神様は動物の命を犠牲にし、動物の血を流し、そしてその命のかけた贈り物として義の衣を、罪を覆う、恥を覆う、失敗を覆う衣を用意してかぶせて着てくださったっていうんです。そして昔からこの教会、キリスト教会はこの創世記3章21節の言葉はイエス様によって完成した救いのことが書かれていると言われています。イエス様は私たちのどうすることもできない罪のために、私のあなたの身代わりに動物のように十字架でほくられて血を流し肉を裂き、そしてその十字架の身代わりの死、贖いの死ということの中で命をかけて私たちに義の衣を、婚礼の礼服を用意してくださったんです。そして誰にでもその義の衣は差し出されています。あなたもこの衣を着てぜひ天国に入れるパスポートを持って、そしてその服を着てぜひ来てください。そうです、神様は失礼な方ではありませんから、招くときには必ずパスポートを一緒に、招待状と一緒に礼服を用意してくださるんです。今日の祈祷課題のところに書きました。この神様からの最高のおもてなし、最高の招待にふさわしくあなたが応答することができますよ。最後にそのことを考えていきたいと思います。 神様からの招き招待にふさわしく応答するためには自分の正しさ、自分の義という衣を脱ぎ捨てる必要があります。
神様、私はそんなに正しくありませんでした。私は罪深いものです。
まず神様の前に本当の自分を素直に認めて、私はそんなに正しくありません、私は本当に罪深いものです、そしてこんなどうしようもない私を憐れんでくださいというしかない、その裸の自分で神様の前に出ていく必要があります。自分の美しい汚れてないと思っていた服を脱ぎ捨てるんです。まずそしてキリストが十字架で身代わりとなって命を懸けて用意してくださったその礼服を着ます。その時にイエス・キリストを着る時に誰が何と言おうと間違いなく天国のパスポートを持っている、この人はここに入るにふさわしい人だ、フリーパスだ、決して追い出されることがないものになります。遅かれ早かれ私たちはこの地上の人生を終えて、死というこの地上の人生のターミナル、終末において天国へのパスポートが絶対に必要になります。その時にイエス・キリストの義の衣を着ていないならば、死の向こう側で泣いて歯ぎしりしなきゃいけない、永遠の暗闇の中にほっぽり出されることになります。一人でも多くの方がそんなことになりませんように、このパスポートが赤いように、イエス様がくださる義の衣はキリストの血によって本当に全ての罪を清めてください。もう全ての取り返しのつかない過ちを全部、恥も失敗も全部覆い尽くしてくださって、あたかもあなたがそんな失敗をしなかったかのように、羊の毛のように白くなる、雪よりも白くなる、それほどの素晴らしい天国へのパスポートでありますから、その衣をちゃんと着て、そしてふさわしくない一人になることがありませんように、ぜひ祈っていけたらと思います。神様の前にそれぞれ応答の祈りをしていただけたらと思います。1分ほど時間を取りますので、神様の前に正直な素直なお祈りをしていただけると感謝です。王なる神様、私は自分の義の衣では、自分の正しさという衣では天国に入るにふさわしくない、汚れに満ちた、悪に満ちた、また闇に満ちた、そのようなものでしかありません。しかしあなたはそんな私を天国に招くために、最高の招待状とともに、その婚礼の最高の礼服を、一人子の命を犠牲にして、その血潮によって、その裂かれた肉によって用意された義の衣、革の衣を用意してくださり、天国の入り口で漏れなく誰にでもその義の衣が今配られている時代になっております。神様、過去のことは一切問われません。これから先をどう生きるか、これからこの神様の恵みにどう応答するかによって、永遠をどこで過ごすかということが決まってしまいます。どうか神様、イエス様のために一人で多くの人とお招きし、そしてあなたの身元にお誘いしてくることができますように、クリスマスに向けてのこの季節、神様どうか私たち一人一人を喜びで満たし、祝福で満たし、また賛美であふれさせてくださいまして、それぞれの生活の場において
職場や学校や地域において、家庭において、神様、祝福のもといとなれますように導いてください。私のようなものでも招かれて入ることができました。ですからぜひあなたも来てください。この礼服をぜひ着てください。そのように、イエス様のことをご紹介していくことができますように、教会の歩みを助け導いてください。そのようにして、愛する家族や親族や子供さんたち、お孫さんたち、また年配の方々、この町の、またこの国の、また全世界の全ての人たちを神様はできる限りお招きしていくことができますように、私たちの残りの生涯を豊かに用いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。